こんばんは、豆と言います。最後までよろしくお願いします。風のプーっていう詩を、なんだかオイラが通るとみんな嫌な面見せんだ。刺すような寒さってあんたを殺したりなんてするもんか。風はこの世にたくさんできる、宇宙にだってある。その全部はオイラなんだ。オイラは無数に現れ消える。意識は全部つながってる。いくつもの時を経てオイラは黙り込むことを決める。宇宙の誕生、生命の出発、すべての秘密、すべての真実、神様の正体、死後の世界、そうさ、すべては風の中。オイラは風の風、オイラは空を切る。オイラは風の風、そうさ、今は冬。真夜中の少年のバットの素振り、街売りの少女の挨拶は摩擦、改札を抜ける人々をかすめる風、退屈が鼻に詰まって肺を伝って、あんたの口を使ってあんたの手を温める。真っ白いため息、雲を撫でる、海を撫でる、大地を撫でる、山を撫でる、建物を撫でる、生き物を撫でる、細胞を撫でる、あんたを撫でている。話すことをやめたオイラは一つだけ伝えてることがあるんだ。いいかい、何かがうまくいっても悪くいっても全ては流れる。オイラは君の口からこぼれたため息、あんたの手を温める真っ白いため息。オイラは風の風、オイラは風の風、オイラは風の風、おい、お前は生きてる。どうもありがとうございます。次は詩っていうか物語みたいのを作ったんで読みます。ペラペラの男の子。ここは世界のどこか、高い高い雲よりも高い場所に、長い長い一本の縄がありました。その上を一人の男の子が歩いています。彼の体は紙のようにペラペラで、糸の切れたタコのようでした。気づけばこの縄の上にいて、ずっとずっと何年も歩いているのです。何も食べなくても不思議と死なず、時々降ってくる雨を口にしてはお腹を満たしていました。夜になると落ちないように体を縄に縛って眠ります。彼は眠ることが好きでしたが、眠る前の体を縄に縛る行為が好きになれませんでした。胸が締め付けられ、身も心も苦しくて悲しい気分になるのです。この縄はどこにつながっているのだろう。彼はそれだけが知りたくて何年も歩いています。この縄から落ちたらどうなるんだろう。下を覗くと雲の切れ間から見える真っ暗な闇へ降りる勇気は彼にはありませんでした。ある日彼は目の前に彼と同じようなペラペラの人間を縄の上に見ました。やあと声をかけると返事が返ってきました。女の子でした。彼女も何年も縄の上を歩いているようです。二人は一緒に歩いていくことになりました。夜になると二人は体を縄にぎゅっと結び抱きしめ合いながら眠りました。男の子は眠る前のこの行為がとても落ち着くと感じました。そこには一人では味わえなかった安心感があったのです。彼は彼女のことが日に日に好きになりました。ある日男の子は言いました。君といれる毎日がとても幸せだ。こんな気持ちは初めてだ。女の子はとても嬉しそうな顔をして縄の上上手にバランスをとり男の子にキスをしました。ペラペラの男の子の胸は膨らんだ。空も飛べそうなくらい。ペラペラの男の子は羽になって二人で自由になる夢を噛み砕いた。ある日二人は縄の上で結婚しました。愛の証として二人の体を少しちぎり、それを蝶々結びでリボンのような形にして縄に結びました。次の日歩いていると昨日結んだはずのリボンが縄の上にありました。また次の日も、また次の日もリボンは縄の上にありました。この縄は丸い円のようにつながっていて、僕らはその上をぐるぐる回っていたんだ。男の子は叫び、二人は混乱し、何も言葉が出ませんでした。すると突然ものすごい嵐が二人を襲いました。二人は飛ばされないように夜眠るような形で体を縄に結び合いました。あなた絶対に離れないでね。うん、絶対に離れないよ。僕は今君と出会えてよかったと心の底から思っているんだ。僕がもし一人でこの縄の事実を知ったらショックで立ち直れなかったはずだ。 この縄の先を見ることだけが僕の生きがいだったんだから。でも君と出会ってからの毎日はそんなことを忘れさせるくらいに幸せだった。僕は君と出会えて生きることの素晴らしさというものを知ったんだ。二人は今までの人生の中で一番の幸せを感じ合いました。しかし嵐はまだ止みません。それどころか強くなるばかりです。すると突然プチッという大きな音がしました。縄が切れたのです。縄が大きく揺れ、二人の体は今にも離れそうになりました。あなたもうダメかもしれないわ。女の子はそう言うと飛ばされてしまいました。男の子もそれと同時に飛ばされてしまいました。二人は雲の下へと落ちていきました。男の子は今縄の上でなく地面の上で暮らしています。彼は新しい人生を歩んでいます。彼の縄の上での記憶は消えてしまい、最愛の人の顔も思い出せません。しかし寝る前になると胸が締め付けられるような苦しさでいっぱいになるのです。ペラペラの男の子のお別れの言葉は空に吸い込まれ、星に引っかかった。犬も猫も生き物は寂しさを感じる。彼はそんな夜にたどり着きました。どうもありがとうございます。僕は弾き語りをやってまして、そのライブでよく歌う歌を最後に読みます。つきまとうという詩です。太陽は僕を照らす希望、栄光、発展、エネルギー、様々なイメージ。でも太陽にそんな気なんてない。彼女は今日も僕に話す。四つん這いの格好でにゃーと泣く。でも本当に伝えたい言葉はもっともっと別のものみたい。家を出て通りを歩くとすぐ目に入る建設中のビルディング。その姿はまるで白骨死体。いずれその中に様々な思い出、喜び、悲しみ、諦め、その他もろもろ吹き込まれていくのだろう。でもそんなことまるで気にせず、それはただ組み立てられていく。夜は隣の町まで完璧に夜に染めた。僕の見える限りの世界は紛れもなく夜だった。あそこに立っている街灯のように、レンタルビデオの明かりのように、月の明かりは現実のものとして宇宙を隔てた遠くから僕を照らしている。そしてまた希望、栄光、発展、エネルギー、さまざまなイメージ。朝のそれより幾分儚いけど、わかるかい、好きにそんな気なんてない。うずくまって眠ろう。現状はうずくまっている状況じゃないけど、その気はなくても今日を終わらせよう。今夜も今夜を捨てよう。一日の終わり、こんなことを考えるけど、彼女と同様伝えられる言葉が見つからないよ。今日はうまく伝わるかな。ご主人さん聞いてくれよ。にゃー。後悔、甘い思い、大切な宝物、懐かしいもの、その他もろもろ、それらは僕につきまとってきた。僕が作り出したもののように見えるけど、ただつきまとってきただけなんだ。だって僕は最初からそんな気なんてなかったんだから。ただ一つはっきりしていることはあって、この世に生み落とされた瞬間からあって、それは僕を何度も試そうとするんだ。生まれた時から僕はその気持ちを拭いきれないままだよ。その気持ちってのは、僕は立ち上がらなくてはならないってことなんだ。何度でも何度でも上手に何度でも。おやすみ、また明日。初めて一人で立った時、重力を軽く感じた。つきまとってきたものがどれ、また別のものがつきまとってきた。それを求めろ、それを求めろ、それを求めろ、それを求めろ、それを求めろ、それを求めろ、それを求めろ、それを求めろ、それを求めろ、それを求め、立ち上がれ。どうもありがとうございました。